声の議会だより。声の議会だよりは、松原市議会の委託により、松原市朗読研究会が松原市議会だよりの音声訳を行っております。今回の声の議会だよりの朗読時間は約53分です。ザ・議会、松原市議会だより、ナンバー181、令和3年8月1日、編集発行、松原市議会、郵便番号 580-8501、青1丁目1番1号、電話 072-334-1550、注目議案、問い、妊産婦さんのタクシー利用に助成が出るの？答え、コロナ禍で公共交通機関の利用を控えたい妊産婦さんに安心して通院してもらうために助成します。問い、どれくらいの助成が出るの？答え、500円分のチケットを24枚、1万2000円分お渡しします。制度の開設。今年の8月1日から令和5年3月末まで期間を設けており、まとめてのご利用も可能です。利用できるタクシー会社はチケットをお渡しする際にお知らせします。すでに妊娠届を出されている方は市役所からご連絡します。問い、元気もんにスマートフォン購入助成が出るの？答え、市内在住65歳以上の高齢者へ購入助成として5000円が給付されます。想定は1900人分程度。問い、何のためにそんな助成が出るの？答え、高齢者の皆さんがこれからデジタル社会のサービスを利用しやすくなることを目的に、スマホ購入を促すためです。制度の開設。社会のデジタル化が進むことで、誰も取り残されないを合言葉に、行政も広く市民の皆さんの利便性向上に努めます。申請期間は今年の8月2日から、令和4年3月末までです。問い、印鑑証明をネットで申請できるようになるの？答え、準備中です。マイナンバーカードを使って申請すると郵送で届きます。精算はクレジットカード払いです。問い、セキュリティは大丈夫？答え、マイナンバーカードはなりすましが困難なようになっています。危険はゼロではないが、利便性向上に必要です。高齢者へのフォローの方法も考えます。問い、学校給食費が今年度も無料になるの？答え、昨年度2学期から一定の期間を設けて給食費の助成を始めており、今年度も議会の可決で可能となりました。問い、どれくらい予算がかかるの？答え、小中学校合わせて2学期と3学期分で約2億円かかります。制度の開設。コロナ禍で家計がかなりしんどくなっているご家庭もある中、子どもたちが安心して必要な栄養をとってもらえるように、今年度は学校給食を完全公費で進めます。常任委員会協議会質問。福祉文教委員会協議会で4名、総務建設委員会協議会で2名の委員が質問を行いました。福祉文教委員会協議会。福島光弘委員。1、幼稚園・保育所のコロナ感染対策について。 2. 就学援助制度について1. 新入学時学用品費の支給ほか平野良子委員1. 学校施設を活用した放課後の子どもの居場所づくりについて河内徹委員1. 松原市少年自然の家クリエイト月ヶ瀬について2. 若者自立支援事業について森田夏江委員1. 認定こども園幼稚園保育園児童のおやつ給食等について2. 図書館読書の森について総務建設委員会協議会植松英治委員1. 松原市のゴミ問題について2. 運動広場の維持管理及び大塚青少年運動広場の今後について依田真美子委員1. SDGs アクションプラン2021より1. 食品ロス削減について2. 省エネ CO2 削減の取り組みについて2. 災害対策1. 災害時における学校体育館の空調設備について2. 災害備蓄用品について令和3年第2回定例会議案と結果全会一致の議案等件名結果の順にお伝えします。令和2年度松原市一般会計補正予算第15号専決処分の承認を求めることについて承認。令和2年度松原市国民健康保険特別会計補正予算第3号専決処分の承認を求めることについて承認。令和2年度松原市下水道事業会計補正予算第1号専決処分の承認を求めることについて承認。松原市市税条例等の一部を改正する条例令和3年条例第11号専決処分の承認を求めることについて承認。松原市都市計画税条例の一部を改正する条例令和3年条例第12号専決処分の承認を求めることについて承認。令和3年度松原市一般会計補正予算第2号専決処分の承認を求めることについて承認。令和3年度松原市一般会計補正予算第3号専決処分の承認を求めることについて承認。令和3年度松原市国民健康保険特別会計補正予算第1号専決処分の承認を求めることについて承認。令和3年度松原市一般会計補正予算第4号可決。松原市印鑑条例の一部を改正する条例制定について可決。松原市手数料条例の一部を改正する条例制定について可決。松原市移動等円滑化のために必要な道路の構造及び特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について可決。副市長の選任について同意。教育委員会委員の任命について 同意。固定資産評価員の選任について同意。小川財産区管理委員の選任について同意。国の負担で学校給食の無償化を求める意見書可決。女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に向けた環境整備を求める意見書可決。以上です。賛否が分かれた議案の結果。会派議員名。公明党依田真美子、河内徹、中尾良作、三重松清子。日本共産党植松英治、野口真知子、福島光弘、森田夏恵。自由民主党中田康人、笹本裕二、木田隆、池内秀人。大阪維新の会大河内達也、鍋谷聡、平野良子。松原未来、河本真一、松井育人。無所属田中敦。池内秀人議員自由民主党は議長のため通常採決に加わっていません。賛否同数の時のみ可否を決定します。議案。松原市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について。議決結果。可決。賛成は公明党、自由民主党、大阪維新の会、松原未来、無所属。反対は日本共産党。松原市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定について。議決結果。可決。賛成は公明党、自由民主党、大阪維新の会、松原未来、無所属。反対は日本共産党。以上です。第2回定例会では6月25日28日に5会派の代表議員が代表質問を、6月29日に4人の議員が個人質問を行いました。各議員の主な質問と答弁を要約して紹介します。代表質問。さらなる発展により住みたい町松原へ。公明党三重松清子。コロナに負けない町づくり。問い。他市在住の介護事業所等の勤務者の接種も早期に対応を。答え。市民接種が一定完了したら順次進めていく。問い。低年齢者の接種について不安を持つ市民に寄り添う相談を。答え。効果、副反応など丁寧に情報提供し納得していただけるよう説明。問い。コロナ禍における女性の負担軽減に関する要望書から。答え。誰一人孤立させない社会の実現に努める。阪南大学の女子学生に対して防災備蓄品を活用した生理用品の無償配布を実施。問い。プレミアム商品券事業の成果について。答え。販売率 99.8% で6月4日現在 9億3500万円の換金、90% の換金率、金額以上の消費喚起。問い、避難所運営ネットワーク設立と今後の予定について。答え、避難所運営の勉強会を順次実施し、残り市内小中学校19校で設立する。子育て教育・福祉のまちづくり。問い、ヤングケアラーの本市の状況は。答え、国においてプロジェクトチームが立ち上がっている。動向を注視し、教育相談体制の充実を図っていく。問い、コロナ禍、学校健診における再検査未受診者の現状について。答え、令和2年度、未受診率約 55% で、令和元年度の 51% からわずかに増加。今後、適切な指導を行う。問い、ギガスクール構想から新たな学習内容と視力低下防止対策について。答え、端末導入により学校外部とのつながりが可能となり、松原市民図書館読書の森スタッフによるオンライン授業や、新潟県の中学生と英会話によるオンライン授業を実施。新たな取り組みに挑戦。文科省の指針に基づき、適切な姿勢の指導、一定時間ごとに目を休めるなど促し、健康維持を図る。行革の推進と共同のまちづくり。問い、デジタル化推進、高齢者のスマートフォン普及事業の詳細は。答え、行政のデジタル化の推進、スマートフォン普及により介護予防、新規購入、ガラケーからスマホへ機種変更の場合、1人1回限り5000円を上限に助成する。要望、講習会の受講や通信料など理解いただき、良い施策になるように。問い、若者の定住促進施策の一つ、奨学金返済支援制度の創設を。答え、国や府の動向に注視し、現状や効果について調査研究する。問い、市内事業者の要望、商品軽自動車に対する軽自動車税種別課税免除について。答え、重要な自主財源の一つ、現在実施している自治体について調査研究する。問い、大塚運動広場一帯の施設の更新計画について。答え、更新には用地も必要である。地域に寄り添い、議会、市民のご意見もいただき、着実に進めていく。ポストコロナを見据えた取り組みを。自由民主党、笹本裕二。行財政運営に中長期計画の策定を。問い、本市は過去から経常収支比率の数値が高く、硬直化が懸念されていながらも、財政健全化判断比率は改善の傾向がある矛盾した状態。行財政改革により明るい材料も揃っているが、個々の分析結果でしかない。複合的に組み合わせ、先を見通せるデータをオープンにし、住民に示すべき。着実な行財政運営のために、中長期財政計画が必要であると思うが、いかがお考えか。答え、今後の収支見通しについては、新型コロナウイルス感染症の影響による市民税等の減収が予想される一方、これまで実施してきた主要施策で見込まれる 固定資産税等の増収、あるいは大口の記載の償還が順次終了する予定である。財政収支の推計について社会状況に不透明な部分が多いため、今後は総合計画等との整合性を図りながら慎重に研究してまいります。情報教育の総括と ギガ の生かし方。 ギガ とはギガスクール構想の略で使用。義務教育でもデジタル人材を養う本格的な教育を進める構想。問い。二十数年前から他市に先んじて市内全小中学校にパソコンを配備し、情報の収集分析活用能力を伸ばしてこられたが、この度国の予算で一人に一台タブレットパソコンが配布された。今後授業にどう生かすのかを考える前に、31億円の市税を投入した情報教育の総括が必要である。それを踏まえた上で本市のギガスクール構想を進めるべきだが、いかがお考えか。答え。平成8年から環境整備に努めており、わかる授業づくりを研究し、11年に発足した情報教育推進会議に知見を集積し、各校のカリキュラム作りや情報機器をツールにした授業の充実を図り、子どものスキルを養った。ギガスクールではオンライン授業での活用はもとより、子ども同士の交流や授業の理解を深め、学力が向上するように研究を進めるとともに、さまざまな理由により登校できない児童生徒に対しても学習面や生活面において支援に役立てたい。自由民主党中田康人関連質問。企業に対する新たな支援策創設を。問い。令和元年度中黒字決算だったが、令和2年度中決算で赤字決算となった企業は何社あるのか。答え。352社となっている。問い。令和2年度中新規に課税事業所の届け出があったのは何社か。答え。151社となっている。問い。コロナ禍の影響が特に顕著であると推測される計503社に対し、納付された法人市民税均等割相当額の給付を求める。答え。府や松原商工会議所と情報共有を図り、効果的な支援について国や府の動向を注視していきたい。スマートシティ実現について。問い。庁内業務のデジタルトランスフォーメーションを進めるべき。デジタルトランスフォーメーションとは、デジタル技術による生活やビジネスの変革を指す。答え。すでにテレワーク、システムのクラウド化、RPA 等に取り組んでいるが、業務フローの変革にデジタル技術を応用することで、来庁せずとも行政手続きができる取り組みについて検討していきたい。RPA とは、ロボティックプロセスオートメーション。人間の代わりにロボットがPC 上の業務をこなす自動化ツール。命、暮らし最優先。住み続けたい街へ。日本共産党、森田夏江。問い。まん延防止が終わり、東京オリンピックが開催で、必ず第5波が来る。ワクチン接種と検査の徹底でこそ、感染拡大を封じ込めることができる。施設・通所者へのワクチン接種は要望に応じ優先順位を上げたが、検査も入所施設と同様に拡充すべき。また、 自費検査に対し補助制度を創設されたい。答え、引き続きワクチン接種と PCR 検査事業を両輪で進める。問い、災害避難所で炊き出しできる給食を自校方式への転換へ、今後の少子化やセンター老朽化も見据えて議論を始めるべき。答え、避難者が快適に過ごせるようしっかり考えていく必要がある。問い、パンザマストの苦情に対する対応と改善を迅速に行うとともに、情報伝達の正確性、緊急性を高めるため、有線放送やラジオ局開設など検討してみては。答え、効果的な形の中で改善に向けて調査する。問い、どこよりも高い保育料、段階区分や入所基準の見直しをしない理由は何か。子育て支援センターが充実しているから、保育は他市より劣ってもいいというのは説明になっていない。答え、際限なく財源を使えない。在宅での子育て支援も含めご理解いただきたい。問い、特定空き家に指定された場所でも、駅前など第5次総合計画戦略的に、拠点として市として取得も検討し、若い人たちの奇抜な意見で今までにない新しい街づくりを進めるべき。答え、さまざまな観点から空き家対策の取り組みを検討していくことも重要であると認識している。問い、パートナーシップ制度を確立し、市としての取り組み強化を。答え、どういう形が一番いいのかしっかり検討していく。問い、不燃物・粗大ごみ収集・電話予約制度は朝7時までに出さなくてはならないことや、土曜・日曜予約、合理的な予約が取れるよう改善を。合わせて多くの市民が願う定期収集を盆暮れだけでも実施を求める。答え、より良いやり方を今後検討していきたい。給食無償化継続と快適なまちづくり。大阪維新の会、鍋谷聡。小中学校給食無償化について。問い、小中学校の年間の給食費は。答え、小中学校の給食費の総額は約3億3000万円です。問い、生徒1人当たりの年額はいくらか。答え、学年で金額が異なりますが、平均すると約4万5000円前後です。問い、来年度以降も給食無償化は進めていくのか。答え、自主財源の確保や歳出を抑制し、市民の声なども聞いた上で覚悟を持って進めてまいります。現在の財政状況と子どもたちに負担を残さない財政運営について。問い、先日、京都市財政破綻の危機の報道があり驚いたが、松原市の財政状況は健全なのか。答え、企業誘致や可燃ごみの共同処理などの行財政改革の断行により、健全財政を堅持しています。問い、松原市の補助金や市民サービスも時代のニーズに合わせて見直す必要があると考えるが。答え、市民ニーズに対応し、選択と集中の視点を持って、効果的かつ効率的に進めていくよう事業の検証を行い取り組んでまいります。オンライン授業とオンライン学習。問い、オンライン学習はコロナ禍が収束した後も継続していくのか。答え、 今後も子どもにとって効果的なオンライン学習を続けていきます。大阪維新の会平野良子関連質問。一般競争入札の適用拡大を。問い。公共調達の際、法で基本とする一般競争入札でなく、業者が一部のものに偏る、談合が容易の点で注意が必要な指名競争入札を9割採用。一般競争入札の適用拡大と、一般競争入札を行わない判断のプロセスや明確な根拠の公表で適正化を進めるべきだ。答え。適正化と公表は重要だという認識で、どう進めるかを総合的に考えたい。電子入札の導入を。問い。経費・時間の節減や利便性向上に加え、デジタル化推進の一環としても紙入札を電子入札へ切り替えるのは今ではないか。答え。デジタル化推進の観点で当然検討内容になるが、まだ研究する。広報誌の全個配布を。問い。広報誌に掲載される災害や新型コロナなど大切な情報を全市民が共有できないのは問題。懲戒未加入世帯にも情報が届くように全個配布などすべきでは。答え。広報が届いていない9933世帯は今後も取りに来てもらうか、ネットで情報を得てほしい。大和川の自転車道、歩道の整備。問い。なかなか進まない南河内サイクルラインの未整備区間の整備が進むように、大阪府にただ要望するだけでなく、状況把握や大阪市との連携協議などのアクションを起こし、実現を目指してほしい。答え。今後は今の道を生かす方策を松原市からもいろいろ提案し、しっかり議論をしていく。時代や課題に対応した取り組みを。松原未来、松井行人。問い。ワクチン接種で障害者、高齢者へ配慮していることは。答え。申し込み受付支援や接種会場での支援など、一人一人に合わせたきめ細かな配慮をしている。施設訪問による接種についても事前に調査し、医師の調整がつかない場合は市が医師会と調整し、早期接種が完了できるよう対応している。問い。コロナに関連する人権に配慮したどんな啓発をしている。またワクチンハラスメントへの対応は。答え。啓発チラシの配布や広報松原などでの情報発信を行っている。ワクチンハラスメントについては、病気やアレルギーなどの理由から接種しない方もおられるので、受けないことを理由に強制されたり不当な扱いを受けることは許されない。このようなことが起きないよう各関係機関と連携に努める。問い。タブレットパソコンの活用にあたって、先生への支援が必要ではないか。答え。ICT 活用推進委員会などを通じて、全市的な実践集約し、各学校へ広めていく。問い。スクールソーシャルワーカーなどの専門人材派遣を増やす必要があるのでは。答え。活用が年々増加しているのは、専門家への相談や見立てにより有効な支援につながっているから。今後も専門的な人材を効果的に活用する必要がある。個人質問。 消防団員の現状について、無所属田中敦氏。問い、全国的に消防団員の担い手不足や高齢化が危惧されている。担い手不足に歯止めをかけるため、総務省消防庁も報酬制度の創設や年額報酬など今後必要な措置として適切に取り組むことを通知している。全国でも様々な取り組みが展開されている中、松原市でも消防団員の処遇を改善することや費用弁償を全国でも高い水準にするなど、インセンティブを用いて若い世代の確保に努めてはと思うが、いかがか。答え、消防団員の確保については、公共施設などへの消防団員募集ポスターの掲示や、各種イベントにおいてリーフレットの配布、消防団活動 PR 動画による募集活動を行っていることに加え、市内在勤者であれば入団を可能にするなど、広く消防団員確保に努めている。また、若い世代の確保については、大学生を対象にした消防団サポーターや高校生ファイヤーボランティアなど、次世代の団員確保につながる取り組みを実施している。問い、男性消防団員が減少する中で、全国的に女性消防団員が増えている。松原市では、婦人防火クラブ連合会が活躍しているが、その活動内容について問う。答え、松原市婦人防火クラブ連合会は、火災予防の普及啓発を主な目的とし、火災予防の広報活動を行うほか、消防訓練時には炊き出し訓練など様々な活動を実施している。要望、やはり消防団は地域の防災リーダーとして地域に密着することで住民も安心することができる。ぜひとも消防団改革に取り組んでいただくことをお願いする。安心安全な学校づくりのために、日本共産党福島光弘。問い、この間市内小中学校で PCR 検査を受けた子どもの数と陽性になった数は。答え、 PCR 検査受験児童生徒4102名うち陽性者61名。問い、この間教室で距離が空けられない中で授業が行われてきたが、インド株感染に向けてより一層の感染対策が必要、新たな対策は。答え、感染対策の具体的な方法が国や府から示された折に直ちに対応を進める。問い、自宅待機になった児童生徒にどんな対応をしてきたのか。答え、ライブによるオンライン授業や放課後個別授業、課題プリントによる学習などを行ってきた。問い、学校と家をつなぐオンライン授業の実施に向けた取り組みは。答え、オンライン学習実施に関するガイドラインに基づき実施、各学校のホームページで紹介している。問い、オンラインで30人以上の児童生徒を相手にすれば、いろんなトラブルが起きることが考えられる。人的配置が必要ではないか。答え、教育委の情報教育担当教員、校長、教頭、チームティーチングで入れる教員を配置、導入業者にも相談して日々改善している。問い、コロナ禍の昨年7月と11月の教員の時間外労働時間数と月80時間以上の教員数は。答え、昨年7月は 小学校 45.8 時間、中学校で70時間。11月は小学校 45.8 時間、中学校 54.3 時間で、月80時間以上。今年5月で小学校59人、中学校29人である。問い、80時間超の教員への対応は？答え、管理職が必ず面談。時間数を削減できるよう、職務内容の整備等改善に努めている。市民の願いに応え、文化会館、公民館改良を。日本共産党、植松英治。問い、文化会館のピアノが古くてガタガタ、使い物にならん、なんて怒りの声があります。ピアノ設置年や価格など、ランクは？答え、昭和63年に入札を行い購入。価格はおおよそ180万円。問い、当時を知る人の話では、定価より100万円は低く、物品税廃止。前年であるが、教育関連には課税されていないので、そこそこのランクとのこと。ちなみに周辺自治体ホールのピアノはいくらくらいか。答え、海外の有名メーカー製が多く、同機種の価格をネットで調べると200万円超となっている。問い、ある程度のグレードの高いピアノへの買い替えは？答え、ピアノの更新などについては現在のピアノのコンディションや文化会館のホールの規模、また使用頻度などを踏まえながら総合的に検討してまいりたい。問い、松原公民館を利用するには外階段で上がるしかない。エレベーターを設置できないか。答え、文化会館と公民館の複合施設。建物内にエレベーターを設置すると、1階に公民館用の入り口も必要で、相当大きな改修工事を伴う。築44年の施設、適切な維持管理を進め、長寿命化も図ってゆきたい。問い、外階段は雨が降れば傘を差し、荷物を持って上がる。高齢者には危険。屋根の設置は？答え、たちまち危険になるというような段階ではない。注意喚起を含め、今後も安全対策に努める。問い、西側の自転車駐輪場に屋根を設置との願いに答えられないか？答え、メインとなる駐輪場。利用者の利便性の向上や活用方法について研究してまいりたい。子どもの均等割軽減を18歳までに拡充。日本共産党、野口真知子。問い、税金や社会保障料で負担が重いのが国保料です。特に国保の均等割は所得がゼロ、減収世帯にもゼロ歳児を含めた家族一人一人に均等にかかり、子供が多い家庭ほど国保料が高くなる。日本共産党は子供の均等割減免についてこれまで議会で追及し、ようやく国が動き、2022年度から未就学児まで国保料の均等割5割軽減の実施が決定。その内容は？答え、国保料の応益保険料の軽減として、所得に応じ7割軽減が 8.5 割、5割軽減が 7.5 割、2割軽減が6割、軽減なしが5割軽減となる。問い、実施時期の前倒し。 対象年齢を18歳以下に引き下げる拡充策を市独自策として実施すべきではないか。答え、国保特別会計において累積赤字の解消に向け大阪府と協議し財政健全化に取り組む。実施財源は他の被保険者も含むので市独自拡充は困難。本来国が行うべき制度なので必要に応じて国に要望していきたい。問い、生理の貧困ですが経済的な理由で生理用品を購入できない方が増え、コロナ禍で大きな問題になる。文科省は4月14日に生理用品の提供場所を設け、必要とする生徒・児童が安心して入手できるよう検討を。保健室に備えている生理用品は返却を求めないとした。学校のトイレにトイレットペーパー設置と同様に、女子トイレに生理用品を備え、安心して学校生活を送れ、生理や心、体の悩みの相談環境の整備に努めるべきでは。また、公共施設トイレにも生理用品の設置が求められる。答え、トイレ内の設置は、衛生面やいたずらで心配な面もあるが、今後総合的に研究する必要があると考える。国へ2件の意見書を提出しました。地方自治法第99条の規定に基づき、6月定例会では2件の意見書を議決し、令和3年7月7日に国と衆議院議長、参議院議長に提出しました。意見書は松原市議会ホームページで公開しています。国の負担で学校給食の無償化を求める意見書。女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に向けた環境整備を求める意見書。9月定例会の予定。会議時刻午前10時。傍聴場所、本庁舎3階、議場または委員会室傍聴席。本会議、9月8日水曜日。開会、議案上程。15日水曜日、個人質問。16日木曜日、個人質問。21日火曜日、個人質問。10月5日火曜日、討論、採決、閉会。常任委員会、9月22日水曜日、福祉文教委員会。24日金曜日、総務建設委員会。決算特別委員会、9月28日火曜日、決算特別委員会。29日水曜日、決算特別委員会。30日木曜日、決算特別委員会。10月1日金曜日、決算特別委員会。日程は変更になることがあります。編集後記。今回はすべての議員の協力を得て、発行月を早めることができました。今後も議会アンケートにご協力いただいた皆さんの声を大切にして、さらに多くの方に読んでいただけるものにしていきます。議会だより編集委員会。委員長、平野良子。副委員長、福島光弘。委員、松井育人、笹本裕二、頼田真美子。ぜひ、議会だよりについてのご意見をお聞かせください。 松原市議会事務局、電話 072-334-1550 代表。以上で声の議会だよりを終わります。なお、音声役は松原市朗読研究会、小田静子でした。松原市朗読研究会新会員募集のお知らせ。皆様、いつも声の議会だよりをお聞きくださいましてありがとうございます。松原市朗読研究会では新会員を募集しております。あなたも声でボランティアをなさいませんか？視覚などに障害のある方のために、広報松原や小説などいろいろな図書を翻訳しています。これから一緒に勉強してみませんか？年齢、性別、経験は問いません。詳しいことをお知りになりたい方は、電話 072-334-3785 三好までご連絡ください。